ネギでございます。このスライドは一応第4四半期の概要でございます。売上の方は 3% 増収、あとは、営業利益は 1% 増益で、これ2つともですね、そもそも我々発表した予想を下回っております。申し訳ございませんです。これで下の方行くとですね、プリーギャップの方は、ちょっと売上よりちょっと高めに 4% 増収で、それが為替の影響もありまして、為替 の影響抜きで見ると 6% 増収になっております。でなぜこれは予想下回ったのか、これはちょっと説明するためにこの2つのスライドを使って説明させていただきます。まず第3四半期までの着地、左側を見るとですね、我々として予想通り言っていると思っててですね、第4四半期本当はこれは通常はですね、この2つの上の方はもっとこの差が広がるはずですけれども、第3から第2の横ばいになってしまったというのは、我々としては予想を立てるときは伸びが考えたよりもこの辺ですね、変化を起きたのはこの辺が大きいですね。で一方ですね、経費の方はここまで利益も待ってて、ここから減益になっています。だから何が起きたというのは、売上は予想よりちょっと下回ったけれども、経費の方は予想通り行ってしまいました。でその背景としてはですね、はっきり言えば我々の Q4 の見込みはちょっと楽観的でした。これしか言えないですね。でそれはなぜこうなってしまったのは、2017年の第4四半期を見ると大型案件結構集中しておりまして、結構強かったんですね。で我々2018年の計画を立てるときは、第4四半期同じ形の第4四半期になるだろう。でそこは大型案件の構成、我々期待したほどは最終的に入ってないんですね。ですから大型案件の見込みはちょっと甘かった。そういう意味で楽観的な見方になってしまった。でここは、どこにこれ一番起きたのか、またこれは前年の比較の話ですので、2017年の第4四半期に戻ると、やっぱりヨーロッパ、イギリスとかですね、あとはブラジルとかですね、今年はそれがなくてですね、前年に比較すると、予想下回っております。これ一つ目ですね。であとは経費、もう一つですね、製品ごとの価値で見るとユーザープロテクション、これ従来型のマルウェア対策ですが、ここもちょっとあれ特に中堅企業向けですね、ちょっと前年に比較すると数字良くないんですね。でここも後ほど岩の話も出てまいりますけれども、大型案件に集中してしまった裏に、多分ネットワークディフェンスのですね、ティッピングポイント中心の大型案件の結構魅力的と思われてですね、会社のセールスのフォーカスはですね、中堅の企業よりも大きいの案件の行ってしまって、それでこの辺ちょっと下回ってしまったことではないかなと思ってます。あとは経費ですね、これは会計的ですね、会計的な入りくりもあってですね、繰り延べ収益制度の一つ特徴というのは、いつの段階でこの売上向上された、それによって繰り延べの額決まりますので、ちょっとギリギリに入ってくる案件がですね、増えると繰り延べされた分が大きくなって、それでもちょっと我々として予想してた繰り延べ後の収益ですね、下回ってしまったことですね。であとは経費ですね、長期的な投資、これはですね、これの中に、なぜ売上下回ったのは、売上自体がもちろん大型案件予想通り取れなかったけれども、見込みがございます。ですから我々としては商談がないとか、あるいはお客さんのニーズがないとか、これは一切ございません。でまたこれはエヴァのプレゼンテーションに出てまいりますけれども、逆に言うとですね、IT のインフラの変化でですね、いろんな新しいチャンスも出ているんじゃないかなと我々は思っています。でそこは先行投資の形で、投資を続けておりまして、それでちょっと残念ながら、2018年の下半期のですね、利益の方ですね、ちょっと圧迫してしまったことでございます。で全てローライトではなくてハイライトもございまして、まずハイブリッドインフラストラクチャープロテクションですね、これはネットワークとデータセンターのセキュリティの分野ですが、2桁の成長 継続しております。であとはですね、ちょっとさっき説明するの忘れてしまったんですけど、純利益の方はですね、第4四半期に 41% 増益に見えますが、まあ、そこは我々年間の税金の計算の一番最後の四半期に起こりますので、本当は第一四半期から米国のですね、法人税が下がった、そのことを考慮しながら計算すれば、すべて第4四半期に起きなかったかもしれないけれども、ちょっとこれは最後まで計算が分からないから、第4四半期に調整する。で、去年、2017年にですね、逆に米国の法人税率が下がったから、繰り延べ税金資産の取り崩しですね、税率と高めに見えてたんですけども、2018年、それがなかった。それで、まあ、税金の世界ですね、それでちょっと利益が上がってます。まあ、営業利益の段階で、会社としてやっぱり会社のビジネスの状況どうなってるのか、これ営業利益で見えるものですので、我々としては当期利益、そんなに自慢してないんですけれども、一応配当の計算のために使えるものですので、当期利益上がると、配当が上がる、そういう意味で今回は増配になっておりまして、まあ、我々としては歴史上の配当金になっております。まあ、これはドル建ての世界ですね。とはですね、地域ごとの売上、これはちょっと為替影響抜きで見ると、目立っているのはですね、北米の方はマイナス 11%、 ヨーロッパの方はプラス 16%。 でも今年に入ってから、2018年に入ってからですね、我々ティッピングポイントという製品の売上はですね、2017年すべて北米に計上してたけれども、18年に入ってから地域に振ってます。そうするとヨーロッパの方が一番影響が大きくてですね、それは第4四半期、これ最後の四半期になりますけれども、北米の方は減収に見えるのは、これティッピングポイント、前年に比較するときはティッピングポイントの売上がないからですね、ヨーロッパ側ので、今度ヨーロッパの方はそのプラスになっています。これすべて調整すると、実はですね、これ2つとも横ばいですね。だから北米は減収していることもないし、ヨーロッパの伸びていることもございません。ここはちょっと会計的に売上こういうふうに計上していますけれども、実際は第4四半期見ると、2つの地域も横ばいですね。あとはですね、これは為替のレートを同じにして前年に比較している、やっぱりここも下がって、我々としてはやっぱり 5% ちょっと予想外ですけれども、これからもですね、ちょっと上がっていくことに頑張りたいと思います。で、セグメント別の売上高でございます。ここは個人向けはですね、日本以外はすべて減収しています。ここも我々としては、年間の予想の中に入っているものですが、法人の方はさっき申し上げましたように、伸びてます。ちょっと北米とヨーロッパの間のそのティッピングポイントの製品の売上の形状のゆっくりで、ちょっと伸び率がちょっとこういうふうに見えてますけれども、地域ごとで見ると法人の方は売上伸びてます。で、さっき申し上げましたハイブリッドインフラストラクチャープロテクションですね、円建てで 11% 増収、それから為替抜きで 14% で伸びてます。ここも見えますが、結構デコボコ多いですね、ユーザープロテクションに比較すると。やっぱりこれ大型案件の影響ですね。で、さっき申し上げた説明ですね、こんな伸び率はですね、今年も起きるだろうと思ったけど、伸びてますけれども、2017年ほど伸びてないんですね。で、ここはちょっと我々の予想の甘い部分ですね。とはプリギャップの売上ですね。ここも特にコメントすることはございません。ポストギャップとそんなに差がないんですね。この辺はですね、結構伸び率高くてですね、APAC の方は、これは中近東も入っていますが、だんだんこれヨーロッパに近づいております。で、ここはですね、プリギャップの売上と、エンタープライ企業向けの売上ですね。で、コンジューマーの方 5%。企業向け 6% ですね。ここはですね、また日本の場合は最近モバイルチャンネルの売上が結構伸びております。で、そこはちょっと、前年に比較するときちょっと気をつけなくていけないのは、モバイルの場合はリベートの分がここは削除されてないですね。で、ちょっと会計上で、例えば、 リューハンテンからモバイルチャンネルに売り上げを移ると、リューハンテンの場合はリベート払ってますから、プリギャップの場合はグロスから引きますけれども、ここ引かないんですね。だからそういう意味でちょっと前年に比較するとき多少気をつけなくてはいけない。それは例えば仮に全部あのリベートの形で削除することになると、この伸び率大体 2% 前後ですね、 2-3% になると思います。でこれ伸び収益の残高ですね。あとはですね、これとコストですね。でコストは何が伸びている、まあ、一番目立っているのはこの辺ですね、黄色色の人件費で。人件費はどうしても第4四半期に伸びてしまうことですけれども、ここの中に、まず一つは前年この辺に比較すると伸び率は、まあ、四半期ごと、まあ、そんなに伸びてないですね、比較的に。でもう一つここに入っているのは、この辺に書いてあるように AI コンテスト、前の四半期ではちょっと説明したことですが、我々としては技術者向け AI コンテストやった費用と、あとはですね、日本の方はちょっと人事制度も変わっておりまして、ちょっとそういう意味で年金の積立金もですね、5億円分はここに数億円ですね、3、4億円その金額が入っています。ですからちょっとこの辺比較するときは特殊的なものもここに入っております。であとは上の方行くとですね、この辺セールスマーケティングの増えというのは、まあ、大型イベントですね、あのイベントの費用はここに入っております。あとはここはですね、この色のところは、エルミンと言われて、エルミンとやっぱり一般的に管理の費用になってしまいますけれども、実際ここに、一番伸びているのはですね、あの我々のクラウドのバックエンドですね。で SaaS 型の売上最近結構増えておりますので、それに連動する裏のバックエンドのコスト、ここに入っております。ちょっと開示の方は今我々も検討していますが、一般普通ですね、我々誰かあの経理の人を増やしているとかではなくて、あのここは実際は AWS とか Azure みたいの、クラウドサービスの費用が一番伸びているものですね。これは利益率の推移ですね。キャッシュフロー、ここに特にコメントするものはございません。人はですね、増えてます。でまた後ほど岩の説明で出ますけれども、割として人材獲得する必要になっているのは、これからいろんな新しいサービスのニーズも出てますので、まあ、それのためにちょっと多めに人を採用して、今あのその準備中ですね、その基盤の準備でございます。あとはですね、これ年間の数字になりますけれども、これはまあ四半期、4四半期の数字の合計ですので、ちょっとこれは飛ばしてですね、配当の話ですね、いくと、まあ、ここは配当成功は変わりません、 70% ですね、純利益、連結純利益の 70% で、まあ、ティッピングポイントの連帯を足し戻しています。でそれで今回の配当は163円になります。でさっきちょっと税金比率下がってますので、その要因で 9% の増配になります。まあ、これは当然のこと株主総会の承認次第ですが、まあ、一応この案を持っていきたいと思っています。でもう一つ今日発表しているのは二次社株買いですね。でこれは絶対額で見ると、これ緑色は配当額ですね、まあ、これは最高ですね、最高額になります。ことでこの上に乗っかってくるのは、これから我々自社会を行うと、まあ、最終的にもう終わらないと分からないけど、まあ、この上に大体まあ60億円ぐらい乗っかってくるんじゃないかなと思っております。まあ、そういう意味で株主還元の面で見ると、まあ、今年結構キャッシュですね、株主さんに戻すことになる年になります。で2019年の予想なんですけれども、日本とあのヨーロッパは 5% の増収と、北米の方はフラットで、アジアの方は 15% の増加を見込んであります。でなぜこれ北米の方がフラットになっちゃったのは、これはあのまたこれは会計的にですね、ちょっと複雑の説明ありますので、羽原さんお願いします。ちょっと複雑の説明、
2019年に、まあ、特別なことが起きるわけではないんですけれども、2018年からご説明申し上げている通り、ティッピングポイントの、プリギャップですね、実際のビジネス新しい形状を各地域で、まあ、振るっていうやり方を取っているんですけれども、で2018年もその意味で言えば2017年末までの、 当時まではその2017年末までは全部 US で全てのグローバルの計上をしていた部分の繰延収益が2018年今計上されたんで、まあネギご説明申し上げている通り売上はまあプリギャップは特にですけれども US はすごく下回る数字が低く見えるという状況が起きています。でこの状況が全く2019年でも同じことが続くっていう、まあ、だけの話でして、2017年までの例えば複数年契約の繰り延べ収益の計上みたいな部分っていうのが、まだまだこう US の方で残ってた部分が2018年ではあって、で2019年はそれがさらに薄まっていくということで、2018年はそのプリギャップの計上が新しく各地域で始まったにせよ、2017年までの貯金分ですねがまだあったと。で2018年と2019年はその状況がさらに薄まることによって、まだもう1年ぐらいはですね US はこの繰延収益の計上がまだ大を引くということで、 US は見た目がプリギャップはそんなに悪くない、今年はまあ2018年2019年のプリギャップはもう直接比較がしていただきます US、 ただ売上の方はその繰延収益の計上が2018年はまだ残り以があった、で2019年はそれがさらに薄まるということで、見た目上の売上っていうのはまだ同じような状況が続く、まあ、ちょっと非常に分かりにくいご説明で恐縮なんですけれども、そういうことでプリギャップは2019年は2018年に直接比較していただける、2019年の売上自体は、US はまだ2018年に同じような状況が続くっていうことになります。ちょっと分かりにくければまた別途ご説明申し上げます。すいません、失礼いたします。
ありがとうございます。あとはですね、人のコストはさっき申し上げた人は増えてますので、ちょっとその人件費がですね19年もちょっと増える見込みでございます。で為替の要素はここに書いた通りでございます。でそれでですね、今年の予想は売上 5% 増収で1686億円ですね。でこれは営業利益も 6% 増益で見ております。まあ、為替の影響抜きで見ると6%増収を見込んでおります。まあ、ちょっと2018年のですね、ちょっと迷惑かけてしまって非常に申し訳ないんですけれども、まあ、今年ですね頑張って増収増益の数字達成したいと思っております。ありがとうございました。